おはようございます。いつも大地原温泉と湯の本温泉お世話になっております。山田のイポッポの温泉には一遍も行ったことがありません。行けばずっと話しかけられるから、温泉に入った時ぐらい黙っていたいので、高原のですね温泉とそれから温泉仲間がおりましてですね、行けば大体温泉っていうのは行く時間がそれぞれ決まってますね。そうするとまた会いましたね、また会いましたねって話をするうちに、どちらからですかって言うと、言うから言う前の、山田ですがって言うと、山田のどの辺ですかって言うから、言うかな言うかなって、総合支所のそばですかって、あの辺にはお寺がありましてね、ドキッてしてるんですね。まあそういうことで、まあ正直に住職ですよと言ってね、したら皆さんもだんだん週3日ぐらい行きおりますとね、あ、また会いましたね、で今度は孫が生まれました、はい、よかったですね、いろんな話をしてですね、高原町の方とは温泉仲間なんです。で高原の温泉がとても好きです、はい。まあそういうことで今日はお呼びいただきまして誠にありがとうございます。さて2回に分けてお話をさせてもらおうかなって、まあ、おトイレタイム休憩タイムを真ん中に挟みましてですね、40分ぐらいか35分ぐらいを2つお話をしようかなと思っておりますので、日本人の平均寿命が50歳を超えたのは昭和22年なんです。人口学という学問がありまして、紀藤博っていう方がですねこれを書いております。昭和20年までは18歳19歳の若者が特攻隊で戦争で死んでいた時代です。だから日本列島に人間が住み始めてから昭和22年まで平均寿命が50を超えたことは一遍もないんです。縄文時代弥生時代からずっと来て江戸時代明治大正もそうです。その一つは戦争があったからです。それから医薬品がない、それから生まれても8人も10人も生まれても育たない。5歳までは神の子と言われてました。だから昔は3歳ぐらいならないと戸籍に登録しない人もいたんです。だから100歳になっておめでとうって言ったら、いや本当は103歳なのって、3歳までは役場に届けなかったって、いろんなことがありますよね。例えば結核、ペニシリンっていうものがないわけだから、今の中国で流行ってるウイルスみたいなもんですよ。もう結核ってやったらこんな恐ろしい病気はなかったんですよ。そういったことで医療保険それから食事で戦争もなくなった、安心して生活できる日本になった。で昭和20年に初めて人口調査をしましたら、男性も女性も 50.3 歳とか 50.2 歳とかいう感じなんですよ。昭和20年の頃は農業の方がですね、病気で入院するなんてことはとんでもないことやったんです。現金収入がない、だから入院費治療費は現金で払わなくちゃいけない。私の子供の頃も覚えてます、治療費が払えなくて鶏を持っていたとかね、お医者さんにお米や大豆を持っていたとか。私ね、そういう話をもっとね我々がした方がいいと思うんですよ。今の若者や子供たち孫たちに、ばあちゃんの時代はね薬がなかったのよって、お医者さんに払うお金もなかった、そして入院すると家族に迷惑がかかるからそのまま死んでいったんです。だから病名が分かりません。今検査し放題だから詳しいも詳しいんですが、自分の体のこと血液血糖値いろんなことが詳しいんです。だけど昭和20年の頃っていうのはですね、山田町史っていうのがあるんです。それを見ますと 町民はほとんどが小作人で、自分の田畑を持たず地主さんの土地を借りて耕作をしておった。そして病気にでもなったらば治療費が払えないから入院する治療するのを恐れるほどであったって書いてあります。まあその時代からですね約74年経ったわけ。そこで食べ物も良くなり続けて、そして医療保険薬全部が良くなっていって、そして寿命も伸び続けてきてるわけです。今女性が86歳、男性が82歳に近づいてる。世界で2番目ですか今。もう世界で一番と言ってもいいぐらい平和で、そしてほら日本列島ですよ、隅々までですよ、電気の来ない町がない、水道がない町がない、道路が途切れてる町がないんですよ。アメリカがいくら豊かだ、中国がいくら今金持ちだって言ってもほんの一部ですからね。アメリカ人って言っても保険がないんですよ。オバマ大統領が保険をしようとしたら共和党が反対したんですよ。だからまあいろいろですね、皆さん足らんといえば何でも足らんのですよ。いろいろやっぱ不満なものはあるんです。でも世界中の人から見たらですね、羨ましいぐらいの国にいるんです。世界中に今70億人人間がいるそうですね。その中のまあ10億人だそうですよ。7人に1人。明日の食べ物の心配をしなくていい。我々は冷蔵庫を開けたら食べ残しがいっぱい入ってる家にいるんです。ところが世界中の中の63億人は明日何食べようか、そのことから始まる。水を汲んでこなくちゃいけない。その水が汚いんです。まあそういった意味でね、私たちはとっても幸せな、私例えるんですよ、日本列島を富士山としたときに、日本列島に住んでる今までの何千年と生きた人たちの生活を富士山としたときに、私たちは頂上にいるんです。今まで生きた人を踏んづけて一番てっぺんでですね生きてるんですよ。長生きもしたし、焼肉も食べて、寿司屋といったらくるくる回るし、孫の子も顔見て、ひ孫の顔も見て、病気になったら救急車も来てくれて、何度も入院退院入院退院ってですね、まあ見事にですね長生きをしてるんですよ。そこで政治家が言ったの、もう人生80年時代じゃなくなった、もうすぐ人生100年時代が来る。そこでね、長生きはいいんだけど寝たきり、胃ろう、つながれてベッドに、点滴漬け、車椅子、そういうのは嫌じゃ、健康長生きがいい、国民の皆さん人生100年健康長生きをしましょうって政治家の方も言ったわけです。そして今度は健康長生きをしましょうまでよかったんだけども、お金の計算が始まったわけ。100年生きるのには2000万足らんって言ったもんだから、みんなが100年生きるわけじゃないのよ。まだ一応そうなったのよ。そしたら2000万足らんって言い出したから大騒ぎになってですね、でもその前にですね、健康ということは何なのか、このことの話がないわけ。この国は健康という言葉はもともと4文字なんです。健康って書きます。健やか、安らか。日本人は健康という言葉は使わなかったんです。健康という言葉を使い始めたのは 明治維新が来まして、だから今150年経ってるの。明治維新から約150年経ってますよね。でその時この健康という言葉は中国の古い書物の易経という易経という書物から持ってきたんです。この時は健体抗心、健やかな体、安らかな心、これが健康のもともとなんです。健やかちゅうことは朝パッと目が覚める、で起きれて、おトイレに行ったり顔を洗ったり歯を磨いたりして着替えて食事もできてお茶もおいしくって、ああ一日が始まったね、スムーズに生活ができる、痛みやら苦しみがない体、これはいいですよね。やっぱね、健康がいいですよ。やっぱりそこまでは良かったんだけど、健康長生きって言うけど心を取っちゃったんですよ、いつの間にか。特に戦後です。これは健康診断、健康食品、健康補助食品、どうですか、全部体だから。今のコマーシャルっていうのは、私は日本のねテレビの15分おきのコマーシャルは、あれは時代を映す鏡です。15分おきにどんなコマーシャルが出てるかが今のこの国の鏡なんです。昔はですね、テレビが流行り始めた頃はコマーシャルといえば白物家電だったんです。冷蔵庫も白、炊飯器も白、洗濯機も白、掃除機も白、三洋、ナショナル、三菱、日立、もうどんどんどんどん私たちの台所家庭にですね、どちらかというと女性が楽になる。冷蔵庫もなかったですよ、まあ、炊飯器が良かったですね。女性が少しでもたくさん眠れるようになりました。洗濯機もですよ、洗濯板覚えてますか、ゴイゴイゴイってあるやつよ、あのこの青い塊の石鹸があったでしょ、こんな塊の豆腐より大きいの、あれがどんどんどんどん出たんですよ。次は車でしたよ、トヨタカローラと日産サニー、三菱ミニカ、車車車って、車もですね、一軒に一台あれよかったんですよ。車が来たら記念撮影しよったんですもんね、家族揃って車が中心で、車の周りに家族がこうやって写真撮り寄ったんですよ。その次がですね、カメラです。少しゆとりができたんです。テレビができた、次はカメラです。お正月を写そう、富士カラーってですね、それからビデオですよ。ということは基本的に食べたり動いたり寝たりすることがだんだんある程度満ちてきたから、カメラがビデオが買えるようになってきたわけでしょ。ということは日本の経済成長や生活が豊かに安定していくのと移しているわけですよ。じゃあ今のコマーシャルは何ですかって言ったら、健康補助食品、サプリメント、青汁、ニンニク卵黄、クローズ、セサミン、スッポン、いろんなものがね、とっかえつっかえ出てくるので、富士フイルム、サントリー、サントリーってのはビール屋さんなんです。富士フイルムはフイルム屋さんなんだけど、フイルムは買わないんです。今もう富士フイルムはフイルムで食べていけない、やっていけないんです。だからどんどん切り替えていって、企業が生き延びるにはどうしたらいいかって、どうも若者たち、若い人たちはお財布の紐が固い。そりゃそうですやん、生涯雇用が壊れたんだから、パートばっかりですから、明日がわからないから、ちゃんと物を買って豊かになれないんです今。どうも年寄りの方がいいって言って、人間60まではまあまあいいけど、60歳を過ぎたら 膝の軟骨成分がすり減ってだんだん膝が痛くなるんですよって、これは僕はね、私はこう見てるんですよ、テレビを。あ、この手できたかって、これ脅迫やねって。軟骨成分がすり減りますよ、だからこれを飲みなさい、これを食べなさい。関節年齢、血液年齢、お肌年齢でしょ。テレビ見てごらん、ゆで卵みたいな人が出てくるよ。この人は何歳に見えますか。50ですか、45ですか、70、嘘なんつってね。ね、もうツルンツルンなのよ、もうシミがないのよ。よくここまで化けられるもんじゃっちゅうぐらいね、まあ、綺麗ですよ。だからね、皆さんも綺麗なのよ、皆さんも綺麗なんですよ。昔のおばあちゃんって分かってる？おばあちゃん干し柿みたいやったよ。干し柿でこう層入れ歯を取ったら、で干し柿がビュッと潰れたような顔してですよ。でおばあちゃんって言えたんですよ。今皆様にね、私が住職がで、ね、お寺に来られた時、おばあちゃんよく来られましたねって言ったら、もう二度と来んよ。あの住職が私を侮辱したんですって。いや、実際ね、おばあちゃんじゃなくなってんの。みんなね、やっぱり身だしなみもいいし、若々しいし、そしてこう生き方もですね、昔と違ってきた。それはそれでいいんです、まあ、そのことに私が文句を言ったりね。でもあまりすっぽんは食べないようにしてください、かわいそう。今まですっぽんって誰もほとんど見向き、よっぽど食通の人しかね、見なかったのに、もうすっぽんが丸ごとあの乾燥機の中で固まってて、あれを吸ってですね飲もうちゅうんじゃから、あ、まあね、人間とは在業の深いもんですよ。まあそこで言いますけどね、もともとの言葉は健体行進、健やかな体、安らかな心だったの。ちゅうことは、今のやっぱりテレビを見ましてもですよ、私たちの日頃の会話でもですね、体のことばっかり言ってるんです。この間、昨日でした、友達に本を届けに行きました。そしたら彼が言ったんです、明日同窓会やけど行こうかな、行く前かなって。私より6つ上だから、73か4ですね、75だ、5だ。あ、そうですか、明日同窓会だけど行こうかな、行く前かなっておっしゃるから、だってね、集まっても薬の話しかしないんだよ。血圧の薬飲んでる、糖尿の薬飲んでる、この頃はどこが悪いか、ここが悪い、あそこが悪い、年取るのは嫌じゃな、嫌じゃなって、なんであんなつまらん話をするために一年に一遍集まるんじゃろうかって、もっとマシな話はできんのかって思うからね、まあ、でもせっかく呼ばれてるから行くけどね、明日やめようかなって。って言ったから、僕も言ったの、私とあなたはね、変人なのよって。反抗期なわけ、いまだにそういうことがね、気持ちが悪いのって。年は取りたくない、取りたくない、あそこが悪い、ここが悪いという暇があったら、もっとちゃんと生きたらいいじゃないかって。そこでね、日本人の健康というのは何なのかということの話をどこもしないでしょ、これ。だから健康診断って言っても、あなたの骨と肉しか見てないんですよ。今私はお医者さんの悪口を言おうと思ってないんです。医学はそういうものなんです。医学というのはそういうものなんです。だから骨と肉とがん細胞と、血液検査と、これが医学なんです。だから私は何のために生きてるんでしょうかね、先生。心の相談はどこでするんですか。私は夜になるといつ死ぬのかな、死ぬのかなってどうしても思ってしまうんですけど、これっておかしいんですかね。健康診断じゃなくて心の相談ができない。 くださるのは精神安定剤って言うけど睡眠薬だったりね、頭がぼーっとする薬なんですよ。あれ薬じゃどうにもならんのですよ。効きませんからね、薬はね。認知症の薬なんてないですよ。鈍らしてるだけよ。認知症の薬って徘徊を止める薬なんかないんですよ。私の父もそうだったから、飲んだらね、よだれが出て、顔つきがガッと変わったんですよ。無気力の顔ですよ。おかしいって、先生おかしいって、薬止めた、パッと戻ったんですよ。しかしその少しほらちょっと認知はあるんですよ。認知症を止める薬もなければですね、あなたの心が安らかになる薬なんてありゃせんの。覚醒剤もダメ、焼酎もダメ、まあ、焼酎はまあ少しいいけど、いや飲むなとは言わんの、飲むなとは言わんの、もうそれも人生だけどね。健康って何なのかということをしないでおって年齢ばっかり数えてるの。数、90まで生きた、誰々は友達やったけど80で死んだ、俺は90だって。WHO ワールドホスピタルオーガネーション、今コロナウイルスで世界に非常事態宣言を出したけど、世界中から遅いって言われてるんです。もっと早く手を打たなくちゃいけなかった。でそのそういうことをやってる世界中のですね、健康とか体とか医療とかそういうものに関わってる人たちの世界中の世界保健機構っていうのがあるんですね。略すと WHO っていうんです。ここの世界中の基準となる健康の考え方は何か、4つあるんです。まず健康って何ですかって言ったら、フィジカル、肉体です。何と言ってもやっぱ肉体が、骨と肉と血液とこの体が健やかであって、痛みや苦しみがなくて、自分のことは自分でできて生活ができること、これは大事ですね。やっぱりね、私たちは生物ですから、生き物ですから。はい、次、ソシャリティ、社会性、体は病気一つしてない、頑丈も頑丈で筋肉もりもりであってもですよ、アニメーションスタジオにガソリン缶を2つ持ってって投げ込んで火をつけるって、この心は健康ですか？世の中に対する憎しみ、恨み、うつうつとずっと誰もいないとこでもですね、ずっと人を憎んで、どうやって仕返しをしてやろうか、何人でもいいから殺してやろうかって、この心がぐるんぐるん渦巻いてる心っていうのですよ、健康と言うじゃろうか。秋葉原で歩行者天国で歩いていく人たちをですね見てて、幸せそうにしてるのが腹立たしいってわけですよ。こげな長い包丁買ってきて、誰でもいいから殺してやりたかった、人を殺してみたかった、いっぱいこんな事件がね毎年起こるんです。道を歩いてる、休みの日に幸せそうにお買い物したり、歩いてる人に向かって車を突っ込んでいくって、これは心が病んでますよ。やっぱこれは僕ね、私たちの戦後70年の負の財産なんか置いてけぼろしたんですよ。だから僕ね、人ごとに思えないんですよ。ああいう人たちが生まれてしまったの、この日本という国で。 そこのところはどう、まあ、どうしていいっていうのはまだ分かりませんけども、心が病んでいますね、これね。例えばテロのグループに入るとかね、わざわざのアラブまで行ってテロのグループに入ったりですね、そういう人もいるわけですよ。次です、メンタリティ。まあこれ意欲ということにしましょう。1、2、3です。体も元気、まあ悪いこともしない、でも何もする気がない、どうでもいい。これもまたね、やっぱりみんな一人ずつですよ、一人ずつ自分があるんです。外からいくら力を加えたりガミガミ言ったりじゃなくて、その人の内からですよ、自分というものを大事に生きたいな、いい一生生きたいな、今年もいい一年にしたいなって、これが起こらんことにはですよ、それを親が言ったり周りがマチッとしっかせんか頑張らんか考え方を変えんかっていくら言ってもですね、ますますこう逃げるかしれませんよ、心を閉じるかしれません。けどやっぱりその内からですね、私が、ね、せっかく私なんです、言ってみて、せっかく私、せっかく私、そうなんですよ、宇宙に一つしかない私なんですよ。これはね、宇宙からもらったの、人間社会からもらったんじゃないんです。人間社会からねもらったもんなら、私うちの門徒の方に言うんです、お参り来た方に、あなたの命はいつ始まったと、ってあなたの命はねいつ始まったんですかって言ったら、母から生まれた日ですっておっしゃるんです。じゃあいつ終わるんですかって言ったら、お医者さんが臨終ですって言われた時ですってでもまだ知らんてやろうって、言ってるだけやろうって、でもねあなたが生まれた命はねお母さんから生まれた日じゃないよって、この世で始まったんならどこにボタンがあるとって、この世で始まったものにはオンとオフ、スタートとストップのボタンがあります。テレビ、車、ラジオ、洗濯機、冷蔵庫、全部オンとオフ、スタートとストップボタンがありますけど、皆さんこう、まあ、裸で見るわけいかんからお風呂に入った時こう見てみてください、こうやって自分を、私の体のどこにボタンがあるかなって、ないでしょ。自分で押して始まった命ならこの世で始まったんですよ。だけど私の命は私が始めたもんじゃないですよね。しかも一人ずつ顔が違い、心が違い、生きる人生の道も違うんです、人との出会い方も違うんです。それはね、その人、その人が宝なんですよ。だからやっぱり、ああ私って自分をもらったの。もっと言うとね、あなたという世界をもらったの。今日の空を見るでもね、ああ今日から春だなと思う人もいるの。空の見方もみな違うの。昨日海見があったんですか、どこまで行った、昨日の海見は、うん、宝部に行ったの。どこあるの宝部の何園、紅梅園、紅梅園、あ、私写真撮り行くわいや、あのね、せっかく春じゃないですか。でこの梅がつぼみが開くこの瞬間がですよ、もう4月になったらもうないですよ、こうなって梅はで、その時その時の楽しみがありますがな。そうしますとね、やっぱり自分をどうやって豊かに生きようかな、何しようかなって思う心っていいじゃないですか。 年取ったから何にもできなくなった、年なんか取るもんじゃないわねなんて、まあ言ってもいいけどね、あんまりそれは良くないんじゃないかと思いますよ。年を取ったから梅の花をゆっくり見れる。私この頃ね、ほんのこの間まで相撲っていうのが見る暇がなかったんです。夕方までなんかかんか動いてて、娘に養子さんが来てくれてね、まあ朝もお経も読みます、昼も仕事もしますけど、4時頃からがねないんですよ。ぼやーってする時間ができたんですよ、この 2,3 年ですよ。で特に炎鵬あの時間が来るのがですね待ち遠しくてですね、あこんな僕になったんだなと思った。甲子園の野球をじーっと見てるとか、お相撲をじーっと見て座ってる時間がなかったんですよ。だから、あ年取るのもいいもんだなって今はそう思ってます。その前はねラジオで聞きながらね、またこっちなんかしてるんですよ。だから炎鵬って言ったらバーッテレビのとこに行くわけですよ。うん、ただね孫がね他のアンパンマンを見てるんですよ、ちょっと見さしてちょっと見さしてってね、孫が変えてくれるんですよ。でそれを終わったらもう あんた変えていいから、まあそんなんですけどね、孫もできてですね、二人目もできて、そしてちょっと夕方、はあ、ぼやーっとしながら相撲の応援もできて、だって40代50代なかったです、そんな時間は。だから年取るのもいいじゃないですか。肯定するの、自分を肯定するの。そしてね、やっぱりこう自分の中からねいい生き方をしようって思うわけですよ。これが意欲です。でもう一つあります、スピリチュアルって言うんです。スピリチュアル4、スピリット、スピリチュアルというのは精神的なという意味です。スピリットと言ったら精神です。えっ、メンタルも精神やがねって、メンタルも心やがねって、スピリットも心やがねって、なんで二つ心を言うとかって、端的に言うとこれは宗教心ということです。宗教心といっても仏教とか神道とかキリスト教とかいうそういうこう宗派的な問題じゃなくって、先ほどのことなんですよ。私の命は私から始まったもんじゃない、私の中には命のボタンはなかった、これ大事よ。あなたの全部が恵みなんです。髪の毛一本から目が見えること、耳が聞こえること、足の指の全部までが全部与えられたもの、恵み。裸にて生まれてきたに何不足って俳句を読んだのがね小林一茶です。裸にて生まれてきたに何不足、時々ね落ち込んだ時言うてみてください。もともとがねって、望みもせんのに人間に生まれることができた、人間に生まれる時に何かお土産を持ってきたか、おしめ代、お乳代、家賃、養育費、何の持たずに何も知らずに気がついたらお母さんの腕の中にいたんですよ。いいですね。だからね、仏教というのはですね、ここに戻ることなんですよ。無我、我のない心、無心、我という心を忘れてみる心。もともと何やったか、何もわからんかった、何もわからんまんまによだれを垂らしながら母ちゃんの乳をしゃぶってた、 それが自分じゃった。その自分はどっから来たか。命のふるさとから来たと。ですからね、世界中に、まあ日本は日本、アフリカ、カナダのインディアン、インド、ネパール、アジア、どこの国でもですね、おじいちゃん、おばあちゃんが子供や孫に語る昔話があるんですよ。今これがなくなったから心の伝承ができなくなってるの。心の伝えていく、じいちゃんの心を子供に、子供の心を孫に、物語が伝わっていくという仕組みが壊れ始めたんですよ。これは地球上のね、大変な問題なんですよ。こんなこと誰も思ってない。何を思ってるかと、東京オリンピックが終わった時に経済がダメになるかどうかで、こればっかり言ってんですよ。さあ、お金も心配やけどね、じいちゃんが生きた人生、親たちが生きた人生、子供たち孫たちが生きる人生、それは違うな、仕方がないですよ。だけど人間は そういう生き方じゃなかったんですよ。昔昔あるところに、何ですか、誰と誰がいたの？うん、昔昔あるところにおりました。はい、これ世界共通です。じゃあこのおじいさんおばあさんっていうのは私の父と母の前の人のことか。これもおじいさんおばあさんです。父と母の前の、父方母方の4人の方がおじいさんとおばあさんがいましたって。だったら昔昔で言わんでいいんですよ。ほんのこの前って言えばいいんですよ。ね、昔昔っていうことはね、もうはるかはるか、もう届かないはるかなところからね、私の親たちは生きてきたんだと言ってるわけ。はるかはるか、何万年何千万年、ずっと命という川を流れていた。おじいさんは山に芝刈りに、おばあさんはどこ行ったの？川に洗濯に行きました。そしておばあさんが川で洗濯をしていると、川の髪の向こうから何が来たの？大きな桃がどんぶらこっこどんぶらこと流れてきました。はい、これがあなた。あの物語の読み方、こう読むのよ。これ教えてないでしょ。 今初めて聞いたやろ。これがあなたなのよ。川っていうのは命の源流、源流というよりもっとね、もっと奥の命の地下水、鉱脈、ずっと初めの初めの初めからね、流れてきて止まらなかったの、続いてきたの。その上をね、運ばれ運ばれ運ばれて、この世というとこに来らしていただいたのが桃。だから桃って何ですか？あなたよ、私よ。そうやってここに命は来たのよ。で、はしょるよ。その桃太郎が大きくなります。桃太郎さんです、これは。おじいさんとおばあさんに育てられて、なんでお父さんとお母さんがいないのかなと思うでしょ。いいんです、そりゃ。
忙しかった。
いや、そこは、あの、もう一つのね、大きなね、もう世界で言うとね、お父さんお母さんもね、おじいさんおばあさんに含まれてるんですよ。命って、遥かな命ですよ。これ遥かな命の中に父もいた母もいたんですよ。個人個人じゃないの、これは。個人個人の話じゃないんですよ。個人を超えた深い深い流れの命がね、川なんですよ。で、そこにやっぱり誰かが出らんことにいかんから、おじいさんとおばあさんがいましたって来るわけですよ。そして桃が流れてくる。 桃から生まれた桃太郎が出てくる。で元気で大きくなったら、おじいさんおばあさん、私は今から鬼ヶ島に鬼退治に行ってきますって言った。これは独立したってことですよ。人生が始まったの。それまでは子供だった。鬼ヶ島っていうのはね、会社だったりね、世間だったりね、人間付き合いだったりするわけですよ。世の中に生きるってことは大変ですよ。鬼ヶ島にいるの。病気と戦ったり、会社の社長さんに入っていったり、雨の日やら冷たい日にも作業着を着て頑張ったりですよ。今日は寒いからやめたちわけいかんわけですよ。働かないと家族を養えないもん。鬼ヶ島ですよ、これは。そして苦しんだり頑張ったりしてね、生きてきた人生なんですよ、これ。ところが最後に鬼とも仲良くなるんです。どう仲良くなるかって言ったらね、ああこれが人生という人間世界だったんだな、何もかもが勉強だった、貧乏したこと、いろんな仕事をして人に使われたりしたこと、お客さんに叱られたりしたこと、いろんなことがあったな、でもそれが私を育ててくれた、それがなかったら楽ばっかりしよったら私は私にはなれんかった、あこれでよかったんだなって仲良くなれたんです。そしておじいさんおばあさんのところに帰っていくの。桃太郎さんがおじいさんおばあさんのところにお土産をいっぱい持って帰ってきました。何のお土産？物？違うよ。いろんなことを教えてもらった人生でした。よか出会いでした。別れたこともいろんな方の別れに出会ってきたことも人生でした。そうでしょ。そして帰ってきてですね、物語が終わるんだけど、そうしてここで桃太郎さんはたくさんのお土産を持って鬼さんとも仲良くなって、もう許し合ったんです。お互いに許し合ったんです。あんたも鬼やったか、いや私ももう鬼じゃない、あそうやってわしもすまんかった、お互いお互いの立場があったねって言って許し合ったんです。そしておじいさんおばあさんのところに帰っていったの。お土産をいっぱい持って、日本一の桃太郎、日本に一人しかおらんのや、ほら一人しかおらんがな、みんな桃子さんとあっちの桃太郎さんや、ほらこっちはもう日本一の桃子さん、桃太郎さんがね帰っていくんですけどね、こうでしょ。そうしてここで桃太郎はおじいさんおばあさんといつまでもいつまでも仲良く暮らしました。はい、最後は何？めめでたしめでたし、これですよ。あなたの人生はめでたいんです。あ、頭がバカということではありません。これは吉本新喜劇がであんまり流行っちゃってね、吉本新喜劇が関西の落語で言うもんだから、あいつはめでてえやつやなって言ったら、なんかこうよっぽど頭が抜けててね、金儲けが下手でね、世間の付き合いが下手くそなのめでたいと言ったりするけど、もともとは愛すべきということです。花をめでる、月をめでる、花をめでる、ああ人生はめでたいもんじゃちな、命とはなんと愛らしいものじゃ、だからめでたしめでたしって終わってた。今ちょっとピンチなの。長生きはしてるけどめでたいと思ってないもん。こげな買い物袋みたいなのに病院から薬もらってから間違うんやね、言わなあかんって大変やったよ。うちの母も 母の病気でね、娘がしてくれましたけどね、僕陽性もあんなの、朝飲む薬、昼飲む薬、夕方飲む薬、寝る前の薬、4つあるんですよ。それ種類が変わっていくんですよ。1ヶ月分ですよ、それが。薬を飲むのにこんだけ体力がいるの。体力のある人でないとね、薬飲めないよ。パワーのある人でないとね、そんなことでけんよ。ね、そこまでしてもね、めでたくならないの。長生きはしてるんだけど、なんでこんな寂しいだろうかい、なんでこんなしてまで生きるだろうかいって、全体がわからんわけ。だからね、この健康というのですね、英語で言うとヘルシーです。ヘルスです。健康はヘルスです。ヘルスです。ヘルス、健康という文字言葉はもともとはギリシャ語なんです。ホロス。まあちょっと休憩してですね、なんで WHO 世界ではイスラム教の人もキリスト教の人も世界のいろんなアフリカ人も健康といったら肉体も健やかで社会的にもみんなと溶け合って助け合っていけて自分という命にいい生き方で一生生きたいという意欲、喜びが感じれて、そして大きな私じゃない命まで含まれてる、私をここに運んでくれて私にこの人生を与えてくれた、それは神様と言ってもいいです、仏様と言ってもいいです、ご先祖様と言ってもいいです。ここではだけどなんかそこに対してね、やっぱ感謝と敬い、ありがとうございますと言える心、これがなかったらね、ただの欲の塊ですよ。ありがたらん、これがたらん、どこがいて、ここがいてちばっかりのことでですね、まあそこを今日はね、最初に申し上げたかったんです。じゃあちょっと10分ばかり休憩しましょうか。